マリモ地方創生リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はマリモアセットマネジメント株式会社財務管理部部長の島田勝弘さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月25日に名古屋で開催した J リートファン in 名古屋の模様を収録したものです。
最初はマリモ地方創生リート投資法人の IR セミナーです。証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人、お話はマリモアセットマネジメント株式会社財務管理部部長の島田勝弘さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りいたします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
もう昨日の夜から泊まって準備してますからね。
しっかりそうですよね。確かね、
あの皆様に会えることをちょっと楽しみにしておりまして
ということで、ではまずご紹介というか概要からお話しいただいていいですか。
改めて皆さんこんにちは。マリモ地方創生リート投資法人を運用しております、マリモアセットマネジメント財務管理部長の島田と申します。本日はよろしくお願いいたします。短い時間ではありますけれども、私どもが運用しております、マリモ地方創生リート投資法人の魅力をこれからご説明をさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではお手元に資料の方をお配りしておりますので、資料の方をご参照いただきまして、まず私ども投資法人の概要からご説明をさせていただきます。投資法人名がマリモ地方創生リート投資法人、略称としてマリモリート、まあちょっと言いにくいので皆さんぜひともマリモリート、マリモリートって呼んでください。上場が2016年の7月、証券コードが3470になっております。資産規模が500トンで1億4000万、スポンサーが株式会社マリモ、こちらにつきましては次のスライドで改めて詳しくご説明をさせていただきます。投資対象といたしましては、いわゆる総合型でございまして、レジデンス、商業施設、ホテル、オフィス、物流と、いわゆる総合型のリートでございまして、 J リート58リートある中で総合型、なおかつ地方を中心、そして日本全国に投資ができるというようなリートは私どもマリモリートだけでございますので、そういった面では非常に独自性があると言えるかと思います。右側に移っていただきまして、平均鑑定 NOI 利回り 6.2%、 この相対的に高い利回り、これも私どもの特徴の一つになっております。最後が格付けでございまして、格付けは今シングル A マイナス、日本格付け研究所 JCR さんの方から2022年の12月に格付け付与の方をしていただいております。スポンサーの概要、スポンサーは広島県の不動産総合デベロッパーであります株式会社マリモという会社になります。こちらの会社は全国44都道府県に分譲マンション463棟開発の実績がございます。その他市街地開発事業であるとか収益不動産プロデュース事業などを手掛けております。業歴につきましては50年を超える歴史のある会社になります。ここで一つマリモあるあるなんですけれども、よくマリモって言いますと、こう皆さん方というかよくある質問で、マリモさんって北海道の会社でしょってよく聞かれるんですけれども、その時にいやいやいや広島の会社なんですっていうのが一つマリモあるあるとしてありますけど、あんまり受けなかったですね。すみません。
すみません、ちょっと一個だけ聞いていいですか。じゃあなんでマリモっていう名前なんですか。はい、
これはいろいろ諸説あるんですけれども、マリモってこう一個体ではなくて一個一個の繊維が集まってマリモになっておりまして、でマリモグループも私たち一人一人の社員が集まってマリモという一個体を形成していると まあ、そういうところから、まあ、創業者が、まあ、マリモというふうに名付けたというふうに聞いております。
よくわかりました。
ありがとうございます。次のページが、私どもの基本理念でございまして、投資法人の基本理念は、地方から日本を強くしていくということです。私ども上場もしておりますので、まあ、資本市場から集めた資金を、その資金を地方の不動産へ投資することによって町の活性化につながり、商業施設におきましては雇用の創出にも寄与しながら地方創生を目指していくという思いが、この基本理念には込められております。個人投資家の皆さんにおきましては、私どもの投資口に、投資をしていただくことを通じて地方創生に間接的に参加いただけるのではないかと、同時に比較的高い利回りを享受いただけるのではないかというふうに考えております。続いてサポート体制でございます。私どもは地方創生を掲げておりまして、私どもの応援団という位置づけで地域金融機関の方々に、まあ、サポート会社としてサポート協定を締結をさせていただいております。その内容については主に物件情報を中心に情報提供をいただくという内容になっております。この表の中で、広島銀行さん、33銀行さん、中国銀行さん、足利銀行さんにつきましては投資法人のシンジケートローン、こちらの方にもご参加をいただいております。続いては投資比率とその構成比率のご説明をいたします。私ども投資法人は安定性のあるレジデンスと収益性の高い商業施設、こちらの2つをコアアセットと位置づけております。でこちらの両アセットの合計が全体の中の 83.2% を占めているというような状況でございます。昨年1月に第4回の公募増資を行いまして、その第4回の公募増資で初めて物流施設の方を組み入れております。まあ、物流が加わったことでアセットクラスにおきましてもさらなる分散が図れたものと思っております。またその隣のパイチャートでございますが、地域別の投資比率、こちらの方を掲載をしております。ご覧いただくと分かる通り、ほぼ均等に地域ごとに分散化が図られているかなと思っております。日本においては地震のリスクがございますので、その地震リスクをヘッジする観点から今後も全国に分散されたポートフォリオを目指していければというふうに考えております。ページをめくっていただきまして、次はポートフォリオマップでございます。災害リスクを軽減するために全国分散のポートフォリオを目指しております。こちらの日本地図の中にあります赤い部分、こちらは人口集中地区というところを表しておりまして、割とこう人が集中しているところを赤く色付けをしております。各物件の所在地と比較していただくと重なる地域が多いことがお分かりになるかと思います。まあ、一般に私ども地方への投資と言っておりますが、まあ、実は人口であったり立地であったり、まあ、そういったところにも気を配りながら、まあ、かつ物件の選別取得ということを行っているということがお分かりにいただけるかと思います。次がポートフォリオの構築方針でございまして、私どもでは1都3県を東京圏、それ以外を地方という形に分類をしております。こちらの投資ガイドラインでは、地方への投資が 70% 以上、東京圏の投資は 30% 以上にするというような方針が定められております。現状足元の実績で申し上げると 91.5%、まあ、この大部分が地方からの物件の取得というような形になっております。こちらは各物件のポートフォリオの数値データになります。こちらで着目していただきたいのが12ページ鑑定 NOI 利回りの合計平均値 の数値になりまして、数値で申し上げると、6.2%、こちら冒頭投資法人の概要のところでも説明いたしましたが、まあ、相対的に高い利回りを誇っております。何度も、今日何度も言うかもしれませんが、これがマリモリートの特徴の一つになっております。続きまして決算ハイライトということで、直近の決算第15期になりますが、そのハイライトになります。第15期の実績は、営業収益、これは一般の会社でいうと売上高にあたりますけれども、営業収益が20億トンで8100万、営業利益が8億9900万、経常利益が7億1100万、当期純利益で7億1200万というような結果になっております。営業収益の比較で言えば、前期から比べますとマイナスの6000万、これにつきましては、前期の決算期において物件を譲渡した譲渡益が計上しております。で、第15期におきましては、まあ、それがなくなった影響というふうにお考えいただければと思っております。また隣の予算費で見てみますと、昨今皆さんもよくお聞きになることがあるかもしれませんけれども、だいぶ水光熱費が非常に上がっているというようなお話を聞く機会があるかもしれません。でこちらの水光熱費なんですけれども、これに関して、まあ、私ども、物件を運用しているチームがありまして、まあ、こちらのチームが大層こう努力をして想定以上に引き下げることができまして、まあ、その結果、費用が削減できたということで、各、利益段階につきましてだいぶコストが減ったので、対予算費にプラスになっているというところでございます。一口当たりの分配金で見てみますと、予算費におきましてはプラスの78円、まあ、先ほど申し上げた、コストの削減というのが非常にできたというところでございます。ただ前期比で見てみますと、一口当たりの分配金が、第15期については前期からマイナスの261円という形になっております。これは先ほど申し上げた前期においては物件の譲渡がありますので、譲渡益が計上されておりまして、まあ、それが剥げ落ちたことによってマイナス261円というような結果に終わっております。続きまして、私どもの投資法人の特徴でございます安定性と収益性について説明をさせていただきます。まずは安定性についての説明でございます。ご覧の通り、上場時からのポートフォリオの期中平均稼働率、こちらの方を掲載をさせていただいております。まあ、およそ 97% 後半から 99% 前半というレンジで推移をしております。第15期におきましては 98.5% と安定した稼働率となっております。私ども IPO をしたのが2016年でございまして、まあ、IPO 当初はですね、地方の物件ということで稼働率大丈夫なんですかとよく機関投資家さんの方から、まあ、ご心配の声をいただいていたんですけれども、まあ、今第16期の運用をしておりまして、この稼働率のトラックレコードが積み重なっていくにつれて、まあ、そのような心配をしていただく声っていうのはだんだん聞かれなくなってまいりました。まあ、私ども地方の物件が中心でございまして、まあ、地方の物件であってもその都市の選定もしくは立地に注意することで、まあ、このもしくはあとは運用のノウハウですね、これを蓄積することによって、まあ、安定した稼働率を得られるのではないかというふうに考えております。続きましても安定性を示すデータでございます。一口当たりの分配金の推移でございますが、表にも記載をしておりますが、第11期から第14期この間は、物件の譲渡もしくは公募増資がございまして物件の取得等々がございましたので、まあ、そういったスポット要因によりまして分配金がだいぶ上がっております。だいたい3600円から3900円台というような形で、この4期間につきましてはスポット要因があって分配金が上がっているとい という状況でございまして、それ以外の期間につきましては比較的安定的に分配金も推移しているのかなと。第15期に関しましては物件の譲渡や取得がございませんでしたので3452円というような分配金の水準になっております。次が収益性を示すデータでございまして、まずは NOI 利回りでございます。上の表をご覧いただきますと、こちらの表につきましては2023年12月の29日時点での NOI 利回りの比較表になっております。向かって左側ピンク色の棒がマリモリートでございます。 J リートの中でも比較的上位のグループに位置しております。その下段がトータルリターンになります。今回は IPO 時点、 IPO したのが2016年の7月の29日になりますので、 IPO からIPO 時点の投資口価格から2023年12月の29日時点までの投資口の上昇、キャピタルゲインですね、これとその期間のインカムゲイン、インカムゲインというのは分配金の金額でございますが、これを合わせたもののトータルとしてのリターン、こちらを比較をしております。先ほど申し上げた期間においては、私どものリターンが一番高かったというような状況でございます。IPO 当初は地方中心のポートフォリオというところで、比較的、投資家の皆さんにも評価されにくい面はございました。その後、投資口価格が順調に、上昇いたしましたので、かなりのキャピタルゲインはあったのかなというところもありまして、そういった入り口がだいぶ低かったというところでトータルリターンが、比較的上がったのではないかなというふうに、推測をしております。次が分配金利回りでございまして、利回りの計算方法を簡単に、シミュレーションしてみればと思います。まずお買い求めになった投資口価格のタイミング、ちょっと資料では仮に5月の1日というふうに置いておりまして、それを分母に置いて、分子には現在公表しております第16期と第17期の分配金の合計金額、こちらが現状ですと7209円という形になっております。これを割り返していただくと5.5% と、もし5月の1日にお買い求めになった方がいたら、将来的に 5.5% で回るのではないかというような、こういった形で簡単に分配金利回りを試算できますというご紹介でございました。次のページをめくっていただきます と、私どもマリモリートの IPO のタイミングから投資口価格の推移を載せております。チャートを見ていただくと分かるんですけれども、 IPO をした直後価格がだいぶ下がっております。で、その下がった下降曲線が第1回目の決算、こちらのタイミングで反転をいたします。株式市場のことなのであくまで推測という形になるんですけれども、やはり地方中心のリートということで、若干不安感はあったのかもしれないですけれども、最初の決算で開示通りの分配金を分配することができたといった安心感から、投資口価格も反転して、それ以降は順調に投資口価格も上昇しているというようなところが現状かと思っております。その後コロナまで投資口価格は比較的順調に推移して、コロナで一気に谷という形で落ちておりますけれども、やはり地方物件中心でございまして、コロナの影響も大都市圏ほど大きくなかったっていうところがございます。それによってコロナからの回復も割と早かったかなというふうに思っております。ページをめくっていただきますとスポンサーパイプラインでございます。赤枠の中が新しく加わったパイプラインでございまして、大阪、福岡、兵庫のレジデンス8棟と、あとは大阪の商業施設1棟が新しく加わっております。こちら全部を加えました スポンサーパイプライン現状の総額は約250億円という形になっております。私ども当然このスポンサーからのパイプラインも重要視しておりますけれども、直近では運用会社独自のネットワークを使って物件を仕入れるというような動きも行っておりまして、こちらのスポンサーラインパイプラインに加えて外部からの取得も含めて、まあ、さらに外部成長していければというふうに考えております。最後に外部成長でございます。2016年の上場から約8年弱経過いたしまして、期中の物件の取得や譲渡を行いながら公募増資も過去4回行っております。現時点での総資産の残高が501億4000万、上場時から比べますとおよそ 3.1 倍に成長をしております。現在私どもマリモリートの方では中長期的な目標ということで1000億円というのを目標として掲げております。今まで同様資産入れ替えや公募増資を繰り返しながら着実に1000億円こちらを達成できるよう邁進していきたいというふうに思っております。次はサステナビリティに関しての取り組みでございます。まずサステナビリティに関する取り組みに関しましては、投資法人のホームページで専用のページを新設しております。また私ども運用会社におけるサステナビリティ方針の策定や、またサステナビリティ委員会なども設置をしております。また今後はグレスビーリアルエステート評価、こちらへの申請の準備も現在進行中でございます。サステナビリティに関する取り組みでございますが、今期のサステナビリティに関する新たな取り組みということで、アルティザ小倉、これ九州にあるレジデンスでございますが、こちらでキャスビーの不動産認証というのを取りました。S ランクという一番上の認証が取れました。引き続きまして、私ども資産運用会社が取り組んでいる取り組みでございますが、まずは ESG に焦点を当てて、さまざまな活動をしております。一つには社会貢献の活動ということでエコキャップ運動というのをしておりまして、これはペットボトルのこの上のキャップを集めるという運動なんですけれども、これによりまして約15キログラムの CO2 の発生を削減したりしております。また私ども本社が東京の港区にございますので、港区が主催をしておりますクリーンキャンペーン運動というのにも参加をしております。最後のページになりますが、私ども運用会社並びにマリモグループはこれからも地方の活性化の一翼を担える業務を着実に進めていき、社会貢献につながるプロジェクトを推進してまいりたいと考えております。以上で個人投資家向けセミナーの説明を終了させていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。
島田さん、ではまだ終わらないんで、質問をさせていただきたいんですが、お話伺っていると、その地方っていうと人口減少っていうことが話題にはなってきてはいますけども、そういう意味ではリスクが高いのかな、運用ってどうなんだろう、難しいのかなって感じるんですが、やっぱりこれ独自のノウハウあるって考えてよろしいですか。
そうですね、まず人口減少について、確かにその地方は人口が減少傾向であるっていうのは私どもも、そういった認識をしております。でも人口が減ってるからといって不動産マーケットがなくなるかというとそうではないと思っておりまして、先ほども言いましたが、どんな地域地方の中でも例えば車の往来が激しい、もしくは証券人口が多いっていうような、要は立地を選別すれば魅力的なところっていうのは多数存在してるかと思うんですよ。ただそれが見つけ出せないというだけで、私どもも、運用会社独自個人でそういうところが見つけ出せるかっていうとそうではないので、そこでやっぱりスポンサーの知見とか、経験、 まあ、そういったところを頼りにしながら、そういった地方の中で、まあ、唯一無二のそういったホットスポットっていうところを見つけ出して、そこのまあ物件を比較的まあ安い値段で仕入れるっていうのが、まあ一つの私どもの強みではないかなというふうに思っております。
ということはやっぱりそのスポンサーさんの、まあ、全国津々浦々とまでは言いませんけども、非常にきめ細やかなリサーチ力っていうのは、このファンドの強みとして当然ながら考えていいっていうことになるんでしょうし、やっぱり リサーチ力強いって考えていいですか？
そうですね、まずスポンサーの方も先ほど申し上げたように業歴50年以上もやっておりますし、マンションの分譲実績で言っても44都道府県で467と、まあ、ほぼ日本全国つつ、まあ、つつ裏裏っていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、まあ、日本全国でやっぱりマンション分譲をしてるっていうところのデータの蓄積っていうのは非常に大きいと思います。やっぱりこれがないと、やっぱ私どもでもやっぱり地域見ただけではやっぱりちょっと怖くて買えないなっていうところもあるんですけども、その裏付けとしてまあ、スポンサーサイドから、いやここの地域っていうのはこういうところですっていうような、まあ、助言をいただいて、まあ、プラスに判断して、まあ、物件購入に至るっていうことは多々ありますので、やはりこの助言はやはりこのリートを維持していく上では非常に心強いし必要不可欠だなというふうに考えています。
ということはリサーチ力プラスやっぱりそのデータ力っていうことでもいいわけでしょうか？
そうですね、当然やっぱりマンションを建築する上では人の動態がどうなっているとか、あとは交通の何て言うんですか、その優位性というか、人がどこに集まるのかで、近隣にそういったそのまあ商業というか、まあお買い物するようなところがあるかとか、いやその辺のところはやっぱり実際にその現地に赴いて、まあ足でいろいろ回って、まあいろんな調査をするというように一応聞いておりますので、そういう意味では一軒一軒マンションを建てるためにかなりの細かい調査はしているのかなというふうに感じております。
多分旗から見るとオンリスクでデベロッパーとしてマンションを分譲するっていうことは相当リサーチしないといけないってことがあると思いますし、そのデータを背景にリートの方の情報力っていうのもかなりきめ細やかなところがあるのかなという気がしますが、そういう認識でよろしいですか？
まあ、全くおっしゃる通りでございまして、逆に言えばそういった日本全国についての知見があったからこそ地方に特化したリートも面白いんじゃない、まあ、そういうリートが実際、まあ、私どもが上場した2016年当時には珍しかったので、やはりこのスポンサーあればこそのまあマリモリートかなというふうに思っております。
はい、いろいろお答えいただきましてありがとうございました。
すいません、いろいろ拙い回答で大変申し訳なかったんですけれども、
はい、ありがとうございました。ここまではマリモ地方創生リート投資法人 IR セミナーをお送りしました。証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人、お話はマリモアセットマネジメント株式会社財務管理部部長の島田勝弘さんでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
マリモ地方創生リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3470マリモ地方創生リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。